ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの土坂のり子です。本日は私が司会を務めさせていただきます。そしてコメンテーターは
京都 NPO センターの桜井です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日のゲストさんですけれども、はい、環境分野が好きな桜井さんが前々から呼びたいと言っていた団体さん、何か、なんか個人的なつながりがあるんですか？
そうですね、一緒に環境教育 のボランティアをしていたことが あった方がメンバーでいらっしゃいますので。
今キーワードが出ましたね、はい、環境教育。
そうですね、
はいはいはい、このキーワードの、活動をしていらっしゃるゲストさんお招きしております。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは地球環境教育事務所アースパル代表の新堀俊介さんと教育ファシリテーターの塩田雅代さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これ環境教育は教育でも環境ともに育つの教育なんですよね。
はい、そうです、う
ん、今環境教育ってね、結構桜井さん、はい、もうメジャーになってきているの で、ね、もう小学校とか保育園でも当たり前になってきてますもんね、
はい、
でもこれは、教える育てるではなくて共に育つということですよね。このあたりの話聞いていきたいと思います、はい、では、新堀さん、アースパルの、活動の紹介簡単にお願いしてよろしいですか？
はい、地球環境教育事務所アースパルでは、うん、共に育つ、教えるんじゃなくて一緒に学び合うような場作りを通じて、持続可能な社会、難しいですけども、簡単に言うと、はい、みんなが幸せな社会、そんなものを、うん、作ることを目的として活動をしています。
はい、今バッガなんて言うやろ、抜粋して言ってくれたけれども、これをどんどん深掘りしていくと面白いお話が、聞けそうな気配がしていますということで、まずはですね、その面白さその1、立ち上げの経緯みたいなところ、新堀さんぜひお話ししていただきたいんですけれども、ここは新堀さんの個人的な経験というのも、経験経歴というのも関係しているんですかね？
そうですね、うん、はい、この団体を立ち上げたのは、うん、僕が大学生の頃なんですけれども、はい、ちょっとそこから少し遡ると、はい、実は高校生の時にですね、うん、はいはい、南アフリカ共和国に1年間留学をするという
1年、
はい、ちょっと変わった経験をしておりまして、
高校生で1年間留学ですか？
はい。
どういう仕組み使っていったんですか？
ロータリークラブの施設ですね、
はい、そうなんですね。ちょっと聞いたことないですよね、高校でアフリカに留学。よくお母さんもお父さんも許しましたね。
あ、そうですね、結構そこは背中を押してくれた感じですね。
素晴らしい、それがあったからこそですよ。
でもその友達なんかは、うん、アフリカとアメリカを聞き間違えたのかと思ってびっくりしてましたけど、
ね、まさかアフリカに行くとはみたいな。
そうですね、はい、
で、うん、南アフリカで、
はい、で、南アフリカといえばアパルトヘイトぐらい、ね、有名といったらあれですが、それで結構知られていて、うん、ですごくその貧富の差が私が行った時もまだ残っていたりとか、うん、HIV で親を失った子どもたちの施設なんか、うん、
非常に多いですね、
はい、でボランティア活動なんかもしていたんです、はい、でそこからこう福祉のことに興味を持って、うん、大学では福祉を勉強してたんですね、うん、ただ一方で私子どもの頃からボーイスカウトで所属してて、
うん、
環境、自然環境のことにも結構興味があってっていうのがあって、
はいはい、
でその大学の時にすごく感じたのが、うん、結構世の中にあることって、例えば福祉の教育なら福祉、
う
ん、しかもその中の高齢者だけ、障害者だけみたいになったりとか、
ね、はい、
まあ、環境も分野を結構限定して、はい、ゴミならゴミだけとかっていう風なのが結構まあバラバラとあって、
はい、
何かそこをさらにそのアフリカっていうちょっと国際的なところも含めて、
はい、
横串を刺していけるような場作りとかをしたいなと思ったのがきっかけで、うん、アスパルという活動を始めました。
なるほど、はい、もう全て自分が経験してきたものとか、それからまあ慣れ親しんできたものをこう横串でさせないかっていうことですよね。
そうですね、はいはい、
で最初はもちろん学生さんが中心になっていたんですよね。
はい、そうですね、大学生、うん、同級生が中心になって活動してました、
うん、はい、私ちょっと今でもアースパルって聞くと学生がたくさん活動しているイメージがあるんですけれども、はい、今実際は学生さんは、
今は学生はいないですね。でやっぱりこう大学の時に立ち上げると例に漏れずみんな卒業して京都出て行ってしまうの で、
う
ん、
で、ね、
結局京都に残ったのがその時のメンバーでいうと私ともう一人だけですね、はい、
じゃあ今はまあお仕事をされながら、
はい、
このアースパルの活動をしているというメンバーが集まっている、残っているという感じですよね。
はい、そうです。
ではさっき面白い立ち上げの経緯聞かれたんですけど、その横串をすることで、うん、まあ、多分いろんな、ね、多様なアースパルの環境教育、環境とも行くですね、が生まれてきたかと思うんですけれども、その特徴ってどういうものありますかね。
うん、そうですね、うん、まあ、自分たちで企画をしてやることもありますし、
はい、
で外から、まあ、オーダーといいますかいただいてワークショップを企画するということが結構多いんですけれども、はい、やっぱりそういう時ってこう一側面のところからのオーダーが多いので、そこにこう少しもう一つの側面を足して提案しながら作っていく、はい、単にこう環境だけじゃなくて、うん、じゃあそこに少し国際的な要素であったり福祉的な要素っていうのを入れることで、うん、こう多面的に考えることで、うん、なんか学びが深まるというか、そういう場作りを大事にしながらやっています。
なんか今のこう、はい、ちょっと前の総合学習とかで、うん、まさにこう、はい、お手本というか見本とされていた取り組みっぽいですよね、はい、今でこそそういう考え方ってメジャーになってきましたけれども、設立されたのは2006年ぐらい。
2006年ですね、
はい、その時はまだまだこういう考え方ないですよね。
あまりなかっただと思います、はい、ちょうどその ESD みたいな言葉がちょろっとやっと出てきたかなという時代ですね、はい、
ESD、 ちょっと ESD のご説明も、
はい、はい、持続可能な開発のための教育ですよね、
うんうん、
はい、なんで国連的にはそういう言葉がどんどん叫ばれてましたけど、はい、やっぱり日本って横文字がなかなか、
ね、
馴染まないのもあって、うん、なんかそうですね、その、うん、今まで環境教育っていうのをずっとやってきた人が、うん、まあ、今もそのままやり続けていれば、まあ、ESD 的でもあるみたいな感じでやってたりもしたんですけど、はい、なかなかその市民権を得るのに時間がかかったかなという
、
はい、
でよくESD にの、指定されている学校、京都でもあるんですけれども、しかも NPO がやっている学校でね、ありますね。そこはですね、例えば、自分で家を建ててみる、でその家を、育てるところから、木をね、育てるところから、木を切るところからとか、まあ、生活っていうのに根ざした、まあ、教育をされている NPO 法人さんが京田鍋の方にありますね。
うん、
そういう教育も今では、理解されるようになってきたっていうところですかね。でもアースパルさんがやっているのは一つ一つが結構マニアックな要素を持っているものもすごく多くて、ちょっとワークショップでね、どんなことやっていらっしゃるのかっていうのをお話し聞きたいんですけれども、ぜひ塩田さんもここちゃちゃ入れながらやってください。はい、どんなワークショップお持ちですか？
そうですね、結構いろいろやってこさせていただいてるんですけど、うん、なんか結構当たり前になっているような、当たり前とか普通ってなんだろうっていうのをとことん突き詰めてみるとかいうワークショップとか、
うん、
豊かさってなんだろうなっていうのを本当に突き詰めて考えてみようっていうワークショップをやったりとか、
うん、
少しと自然系でいきますと、
はいはい、
自然とこうちょっとサイエンスを足して、うん、 あまり目立たない存在だけど実はすごく大事な役割を担っているミジンコをテーマに、うん、プログラムをやったりということもしています、はい。
だから、まあ、価値観、ライフスタイルとか価値観の部分から、はい、それから生態、生物とかサイエンスの部分のワークショップ、うん、他は、はい、何かありますかね。
そうですね、あとはその町づくりとか公園づくり
みたいな
ところのものワークショップもやらせていただいたことはありますね。
はい、例えばこの町づくりとかだとどういうテーマでワークショップしたことあるんですか、今まで。
どんなこう何でしょう、うん、理想の街とか、そのなんか結構環境的な要素とか持続可能な要素とかもあったりするんだけれども、うんうんうん、そういった中でどういう街がいいかっていうのを考えるようなものであったりとか、うん、まあ、公園だったらどういうプログラムがあってどういう環境がそこにあればいいかみたいなのをみんなでこう話し合いながら作っていくみたいなこと、まあ、特にその街づくり公園系は、うんうん、塩田さんの方が専門なんですけど、
ね、いや、はい、
じゃあ後半に聞いていきましょうか、はい、その公園づくりのところから、はい、まあ、どんな人が関わっていらっしゃるのかっていうところをですね、後半で、もうちょっと掘り下げて聞いていきたいと思います。ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。どうぞ。本日のゲストは地球環境教育事務所アースパルより代表の新堀俊介さん、教育ファシリテーターの翔太正上さんにお越しいただいております。では後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では後半はですね、まあ、前半で聞いたですね、面白いワークショップ、それを考えていったメンバーたちが、まあ、アースパルの一つの魅力とも言っていいかと思いますので、そのアースパルのメンバーの魅力に探るっていうところ迫るというところに、まあ、深掘りしていきたいと思います。ということで今日お越しいただいているもう一人の塩田さん、
はい
塩田さんは、
はい、
お仕事は、
はい、
今何か、はい、環境に関わっていることをされてるんですかね。
今は仕事としては関わっているわけではないんですけれども、うん、まあ、家の近くで、うん、小さな塾を経営しているというか運営しております、う
ん
う
ん、はいはい、今は関わってないということは昔は環境のことに関わってた、は
い、そう言われてみれば仕事ではないのかもしれないですね、はい、いろいろ関わっている時期はすごく長いんですけれども、うんうん、はい、
じゃあ、アースパルに、ね、関わったきっかけって何だったんですか。
はいはい、まずは、うん、まあ、大学の時に、うん、まあ、人文地理といいますか、うん、卒業の、まあ、卒論テーマで講演を扱いまして、うんうんうん、でそのつながりで、はい、まあ、実は学生時代に2人ほど子供を産みまして、はい、で子供を育てながら公園とかによく行っていて、で、まあ、当時公園デビューっていう言葉とかがちょっといろいろ話に出るような時期でして、はい、これをテーマに卒論書こうと思いまして、
はい、
でその時に、まあ、やっぱり公園といえば自然 で、
はい、
で、まあ、環境のことにも興味が出て、
はい、
でその後、
はい、
まあ、落ち着いた頃に、まあ、まあ、住んでいる町に府立公園ができるということで、
はい、
まあ、関わってやろうと思いまして、はいはい、食事やら何やらしていた時に、まあ、はい、アースパルさんとの出会いがありまして、
はい、
まあ、その後いろいろなワークショップなりに参加して現在に至るっていう感じです。
なるほど、経歴特殊やけどさらっと言いますねここの人たち
すみません
ずいぶんさらっと言いましたが、そりゃそうですよね、はい、公園気になりますよね、お子さんいたらね。
めっちゃ気になりましたね、公園、うん、そうですね、住んでいる町の公園、うん、一回全部行ったろうかなぐらいの、
うん、そうですよね、
感じで日々、はい、
しかもその公園を自分たちでコンセプトから作れるってなると、
そうです ね、はい、ちょっと興味津々で活動してたのを思い出します
で今はどんなワークショップとか、まあ、塩田さんが関わられたワークショップはどんなものがあるんですか？
う
ん、
そうですね、うん、私もそんなにたくさん時間が取れるわけじゃなかったんですけれども、はい、私がやったのは、ちょっとサイエンスがかかったようなワークショップっていう、はい、まあ、オーダーがあった時に、はい、まあ、まず一番私が楽しかったのはダンゴムシのワークショップでダンゴムシをまず見つけて自分で育ててというか、しばらく過ごして共に、ですごいなんか生態を自分でずっと見てワークショップをしたことがすごく楽しかったです。
育てるってどこで育てるの？
普通に虫かごでそういう、はい、生きやすい環境を作って実際脱皮とかさせてみたりとかしてましたけど、
でそれをワークショップで、
そうですね、土壌の生き物ってどんなものかっていうところから、うん、まあ、ダンゴムシ実際ちょっと、うん、摂取させて写真を撮っても見せてあげたりとか、まあ、実際あとは撮りに行ったりとかっていうのをさせてもらいました。
子供ダンゴムシ大好きですもんね、はいはい、絶対ポッケの中に1匹入ってるみたいな。
そうなんです
よ、これね、はい、なんでしょうね、男の子のポッケの中にダンゴムシ1匹みたいな、
ね、今僕の息子がダンゴムシブームです。
あ、来てますか、はい、うちのお兄ちゃんもありましたよ、いやーみたいな。
そうですね、大きいのとか見つけたら私今でも結構興奮しますから。
いや、塩田さんもパンチあったけどまだパンチあるのがちょっと気になってるのが、はい、さっき言ったワークショップでミジンコ、
はい、
ミジンコ博士がどうやらアスパルにはいるらしいですね。
あ、そうですね、なんか大学院でミジンコをずっと研究していたというちょっとマニアックなメンバーのがメンバーにいまして、はい、ミジンコ博士とワークショップをすると子供たちに博士って呼ばれて
尊敬される
これ何の種類って聞かれるっていうのがあります。
ミジンコっていろんな種類あるんですか？
種類があります。
へえ、あとはそう思え、そういうこう特殊キャラ揃ってるかと思いきや、ちょっと真面目な感じの方もいらっしゃるんですかね、森さん。
ああ真面目
これ見た目だけ？
ああそうですかね、はい結構それぞれがいろいろ色があって、はい、まあそのさっき の, そのミジンコは今遠藤というメンバーになるんですけれども、はい、でもう一人森というメンバーがありまして、うん、彼女はまあすごいアーティストでして、うんうん、そのワークショップとか子ども向けのイベントとかで使うような紙芝居とかを全部手作りしてくれるような、
やっぱり絵があるとすごく分かりやすくなったりとかしますし、
はい、いやいろいろなんかいろんなね、こうさらっと言ってるけれども言えばあと驚かれるような経歴を持ってる人が集まりやすい雰囲気があるんですかね、アスパルさん。
なんか気がついたらこうなって
ました。これはルイトモの原理ですね。
ルイトモですかね。
メンバーはこう広くは募集されていないんですよね。
別にクローズにしているわけではなくて、うん、ミーティング自体も基本的にはホームページでオープンにしていて、うん、興味あったら参加いただいても OK という感じにはなっています。
ぜひちょっと今までこう友達、周りの友達にはこんなこと言われへんかったっていうような人でもアースパルに来たら普通に馴染めるかもしれない。
あ、そうですね、ちょっと新しい仲間も来ていただけると面白いかもしれないです
。要望、学校からの要望とかはコンスタントにあるんですかね？
まあ、ちょっと時期的なもの流行り廃りみたいなのがあるので、はい、まあ、最近はちょっと少なめにはなってきてますけれども、あ、うん、でもまあ今年度も、うん、いわゆるそういう子ども向けのイベントをやっておられるような団体さんからとか、はい、青少年教育をやっている団体さんからちょっとオーダーはいただいて、はいはい、企画をしているところです、
うん、なるほど、はい、基本はそういうニーズがあった時にワークショップを組み立てて提案する。でも主催もやらはるんですよね。
もちろんです。ちょっと最近なかなかで手をつけれてないので、うん、今年度は一つぐらいはやりたいなというふうに思ってます、う
ん、やっぱね、お仕事もあって家庭もそれぞれあって で、ね、で要望されるものもあって、なおかつ主催っていうと結構エネルギーいりますね、うん、
そうですね。ただそのやっぱり求められるものってある程度のまあ予見というか縛りがあるので、それに対して本当に自分たちのやりたいことを実現する場だと思うので、せっかく仕事とは別にこういう団体を持ってやってるっていうところは、やっぱそういうところで何かこう表現していきたいなとは思います。
ちなみに今度主催される企画はどんな感じのものを考えてらっしゃるんですか？
いやまだあまり固まってはないですが、そうですね、なんかこうもっと根本的なことをみんなで考えるような場作りちょっとしてみたいなと思う。
根本的なこと、ライフスタイル系かしら豊かさ系かしらでもそこのイベントをきっかけにちょっと新しいメンバーが来るっていうのも面白そうですね。
そうですね、はい、結構ありがたいことにというか、今増えている途中から入ってきてくれているメンバーというのは基本的にみんなワークショップに参加してからという方がほとんど、
あ
ワークショップやセミナーに参加してそれをきっかけにという方々ばかりなので。
なるほど、じゃあこれは企画が出来上がったらどこでご案内されるんですか？
アスパルでホームページを持っていますので、はい、そちらの方で公開していくような形になります。
わかりました。じゃあぜひ、地球環境教育事務所、ともいく事務所ですね、アスパルで検索していただいたら、8月9月ぐらいにはイベント広報が上がっているかもしれない、
かもしれない
かもしれない、はい、コンスタントに定期的に見てください。いや桜井さん、はい、こんな濃いキャラの方たちだったって知ってました？
なんとなく
は私この後なんか居酒屋とかにお連れしたいもっと留学の時のこうエピソードとか、ね、あとはお子さんのそれ大学時代ちょっと休学してたんですかとかっていう。
そうですね、そのあたり話し出すと日が暮れて夜が明ける
ぐらい。そうですよね、もうすごい聞きたい。でもこれは京都ハッピー NP4 の番外でこれから、はい、お話をお伺いしていきたいと思います。なんだこちらはい、では、桜井さん聞きたいこと聞けましたか今日？
あもうはい、もうたくさん盛りだくさん聞かせ
ていただいて、はい、はい、じゃあいろいろね、精力的には活動してらっしゃるけれども、自分たちのできる範囲というところも非常に守られながら活動していらっしゃる団体さんですので、新しいこともできながら、あと自分たちの生活仕事も大切にしながらっていう活動ですね。
そうですね、
はいはい、これからも、はい、生き長く
そうですね、やっぱりその活動もあれも持続可能であるためにはね、家庭もお仕事も大事にしながら、 でもやりたいことを体現するというところも、
なんか今こういう、はい、こう生き方とか新しい場求められてる社会人の方いらっしゃるかもしれないですね。でも関わる時のハードルが高いって思ってらっしゃる方も多いかもしれないので、ぜひアースパルさんイベントを見て、よかったらメンバーに
、はい、お待ちしております
、はい、ということで、はい、今日はですね、地球環境教育事務所アースパルさんの、面白さのキャラの濃いメンバーの秘密に迫りましたっていうまとめになりますね。桜井さん、はい、そんなまとめでよろしいでしょうか？
はい、結構です、
はい、はい、ありがとうございました。それでは、リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は、地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。 預金もローンも老金で。詳しくは近畿老金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。